QIC。
こちらは石川県羽咋市からいただきました。44歳会社員、ラジオネームスフィンクスかずみ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。卵不足による価格高騰が止まりません。なら、なんとサイゼリヤは煉獄の卵ありますね、メニューね。
はい、
この間エグさん、食べてませんでしたか。
はい、
尼崎のサイゼリヤ
で、
前島パパと一緒に、前島パパと一緒にって言うとなんか二人きりで食べてる。あの時あのワインのマグナムボトルを一本平らげ、
はい、
でさらには500ミリリットルのデキャンタを平らげ、
はい、
昼飲みですか。
夜飲みです。2リットルのワインが消えたというね。
あ、まあ、木上さんからしたら朝飲みですもんね。
木上君はあれですよ、マグナムボトルが5本ぐらい消えますから、
ね、あ、朝にですか。
朝だろう、朝に夕に。
あ、
勝手に話進めてください。
もうサイゼリ
ア、なんで2人で私の話をするんですか。
いやサイゼリアのメニュー見ながら、ここからここまで全部くださいっていう、そういうような大人頼みをするみたいですからね。
で、ちょっと食べて飽きた。
あ、じゃないよ。あ、じゃあ
お便りいきますね。
はい、
まあ、サイゼリヤは煉獄の卵を販売休止。これあれですよね、なんかトマトソースの中にこの卵がポンとこうしていて、ね、
はい、
なんかフランスパンみたいなのついてるんです
けど、はい、
オムライスで人気のポムの木ありますね、
はい、
卵6個使いました L サイズオムライス、これって販売休止だそうです。いろんな外食産業でこういう卵料理の人気メニュー、いろいろ不都合とか中止などの変更が生じていると。そのうちおでん種の中で一番高いのがゆで卵なんて時代が来るかも。
いや、勘弁してほしいですね。
いやですね、ゆで卵ですか。
ケーキ屋さんとかが大変ですよね。
あ、ケーキ屋が、ケーキ屋はまあそうでしょうね。
実はローソン の、 47% 増量キャンペーンでシュークリームがあったんですけど、
はい、
この時期に相まってですね、製造量が一気に減ってしまいまして、一応商品としては存在するんですけど、幻の商品となって終わりましたね。
あ、はい、まあね、このサイゼリヤあるいはこのポムの木だけではなく、うん、ガスト、バーミヤンなどではパンケーキやマグロユッケなど約10品目の販売が休止になったそうです、
はい、
あとしゃぶしゃぶ専門店しゃぶよう、これもチェーン店ありますが、はい、ある特定の商品を注文したお客さんに無料で出ていた卵、
はい、
これを有料化するそうです。
きついです
ということで、まあ、その卵をよく使う料理屋さんなんかではもう影響必至ということのようです。
まあ、木田上さんはね、部屋の中で鶏とか豚とかね、飼ってるんで。
その部屋の中で飼わないし、
部屋の中で
庭で飼ってる。
庭、
ちょっとエッグさん、なんでそこ庭まで行くのかな。乗っからないよ、エッグさん。
これね、朝ね、これ産みたての卵を、はい、ビールのジョッキに、
はい、
8個ぐらいポンと入れて、それをこうガーッと飲み干した後に、
はい、
ダーッとこう外を走っていくって、
あれーって、ロッキーじゃないよ、ロッキーじゃ。
そういう、
前島さん分かってないでしょ。
大阪に行った時もそう
やって ますよね。スルーだ
じゃカラオケとかでなんかね、ありますよね。
ああ
いうなんかジョッキーの
ビール
ジョッキ
ー
入れて、筋肉をつけるために。
あ、はいはい、
ですかね。
見たことあります。
はい、あります、あります。
あ、
まあ、山田さんってことは木上さんがね、大阪に来るときはいつもやってますよね。
玉
でね、
玉で、
ね、卵パック買って入れて、
買わない買わない、
毎朝飲んでましたよね。
買わない買わない。
木上さん殻ごと食いますからね。
もうどんどんちょっとエスカレートせんで、
ほらトカゲ
丸飲みとか言わねえよ。丸飲みとか
大体こう丸ヘビとか丸飲みじゃん大体。こうね、喉
潰すん
だよね。怖い怖い。というすごいね。皆さん、
モーニングとかの卵ってほらね、ただじゃないですか。コーヒー食べれば、ね、ああいうのもちょっと響きますよね。
ですね。
高橋さんとこの事務所の下の喫茶店あるんですけど、 あそこ、うん、卵ついてくるんですよ。
モーニングじゃなくて、
普通に、はい、
ゆで卵、ね、
コーヒー頼んだのに卵つくみたいな。
あららら、どうするのかしら。
どうするんでしょうかね。
値、上げするか違うものに変えるか。急に鶏の卵じゃなくて、これからすいません、このうずらの卵に変えましたね。ちょっと小さくなりましたけど。
うずらは関係ないんですよね。
うずらは今のところは、うん、はい、
だからこういうおでん、おでんも、うん、ガンも、
あ、でもいいかもしれんですね、おでん、うちらの卵って。
上さん、卵ですね、これ今度、今日からこれになったんですよ。ちっちゃいこんなうずらを。
それか、ダチョウを大量に買うっていうのはどうですか。
いや、怖い、ダチョウ怖い。
ダチョウのゆで卵食ったことある？
そう、毒臭いでしょ。
怖い。
俺はあんま美味しいとは思わなかったな。
あるんですか。
あります、食ったことありますよ。目玉焼きも食いましたし、まあ別にいいですね。もう普通のやっぱりさすがに鶏卵の方がやっぱいいだろうなと思いますけどね。まあでも本当にね、こう値段がこうおかしくなってきますと、うん、やはりここはやっぱり松田さんのこの経済、陰謀論をやっぱりこう聞いていただきたいわけです。
もはやもう陰謀でも
ないですよね。これやっぱ日本国内のその富が海外に流出してるわけですよね。松田陰謀論によると。
そんなこと誰が言ってたんですか。
さっき言ってたのにもう一回リハーサルとそう言ってたんで、もうちょっと聞かないといけない。
怪しいな、そんなこと言うやつ。
でもそうでしょ。海外ではどんどんその収入が上がり、品物も値上がってるけど、まあ皆さんそれで大丈夫だと、国力が上がってるから。
だから初任給が二十何年ね、20万円、逆に言ったら下がってる、はいはい、もう下がってるっていう状態なのに、食料品ってがね、いろんな飼料とか輸入してるのに、上がんないのはおかしいなと思うじゃないですか。はいはい、それがだんだん なんかどっかでごまかしてたんじゃないかなって。今なんだかんだ食料品が上がってるとかって言ってるけど、前からもしかしたら高止まりを抑えてたやつがなんかあって、それを今暴露じゃないけど分からんようにしてやってんじゃないかな。
なんかね、調べた感じじゃないですけど、例えば、ね、その本来は儲かってるわけですよ。日本だってそれなりにみんな働いてるわけですから。でもそれが結局その外国資本が入ってくることによって、海外の資本家の方にその配当金がどんどんチューッと吸われていってるわけじゃないですか。
吸われてる。
で貧乏になってる。それもみんななんとなく今分かってきたんですよね。でそこでその俺たちひでえ目に遭ってるなっていうふうに思いが、それが広がれば、それは国もその不満というのが膨らんでいって、それは当然時の政治家の方に向かうわけですよ。ところがそれはなかなか向かないようにうまい具合に仕向けてるだろうなと。でその一つの方法としては、とりあえず飢え死にはさせない、国民を。
でいいこと言うわ。
でともかく卵あたりは、ね、本来ならば値上がりしてるんですよ、多分。原材餌の、原材料とか上がってるはずだからね。でそれをいろんなところで圧縮させて、ね、でその別のところで利益を何かこう上げるようなこう工夫を、まあそのでかい会社が考え、はいはいはい、でさらにですよ、例えば牛肉だとか、そういうお肉とかそういうの輸入じゃないですか。で輸入もですよ、その円高とかその円安の問題とかは当然あるでしょうけれど、そもそもですよ、日本人が食うやつっていうのが最低のものを作り始めたんじゃないですかね。どうせこれは日本向けだからっていう、安く作ろうぜっていろんな、なんかそのテクノロジーを持ち込んでですよ、ね、で昔だったらもうもうガチガチ硬くて食えないような肉だったのが、なんだか知んないけどうまいがに薬使ってですよ、ね、赤身の美味しい上品なお肉でございますとかって、なんとかビーフですとかで名前つけて、でそれを試食会とかやって美味しいでしょとかって言って、でも俺輸入牛の試食会何回も行ってるんですけど、昔から比べるとあんま美味しくない気がするんですよ。いやうまい肉はありますよ、でそれはそれでやっぱりちょっと高いですもん、だからなんかその量販店で安く売ってるやつって、なんか日本人向けに作られた低価格帯のなんかそういうものっていうか、イメージで言うとなんだろうな、成功じゃなくてアルバみたいな、わかんねえか。シチズンじゃなくてベガみたいな。
わかるけど。
一番わかりやすいのがユニクロじゃなくて GU。だからそれランク下げてくるっていう、そういうものを全部日本人は。ユニクロではなくて GU 化させられてるんじゃないだろうかっていう、そういう輸入品が。だ逆に世界的な競争力を持ってる商品、日本製のもいっぱいあるわけ で、でそれは例えばカメラであり車でありバイクだとかそういったのもそうだと思うんですけど、高いですよね、昔から見るとめちゃくちゃ高くなってるんですよ、ね、でこれ売れなくなったから希少かなんていう の、 その製造するのがコストが上がったから高くなったとかっていうのもあるかもしれないけど、そうでもなく昔と変わらず売れてるわけじゃないですか、で そのいろんな豪華装備をいっぱい積むようになって高くなったのも当然中にはあるだろうけれど、うん、そうじゃなくて、うん、スケルトンなもう本当にスカスカな車とかでもやっぱ高くなってるわけじゃないですか、うんうん、ということはですよ、やっぱこれ怪しいですね、
怪しいですね、
この政府は
車を売るために農業を犠牲にするとか、うん、最近でも あったと思いますよ、そういう、
犠牲したけど結局はあのね、うん、あの電気自動車ばっかり進めて、うん、トヨタが勝てなくなったっていうね、
うん
う
ん
う
ん、はい、だからなんかその業界っていうか産業界でそういうルーチンっていうか、うん、グルになってて、その食べ物が悪いとどうなります？病気になりますよね。
そうですね、
病気になると病院行きますよね、
はい、
病院行くと薬を大量に買いますよね。そういう 食料業界からその製薬会社からいろんなところでこう利益の分配っていうのが行われてて、ぐるぐるぐるぐる回ってい
くということはですよ、これ国際的にやっぱりシネシネ団がいるっていうことですね。
いるでしょうね、
まあ、ね、日本人は邪魔っ気だと言ってる、
そうそうそうそう、
黄色い日本ぶっ潰せと言った気がそのシネシネ団が、うん、実際にいてい
て
ということでしょ。
そう、
そこにやっぱり日本人そろそろ気づかんといかんじゃないですか。これ
今ね、国会の質疑でもう異様な人口の減り方を問題して質問してた方 いましたけど、どこの党か知んないですけど、福島のあの津波の時よりも異様に今月は死人が何万人と出てると、これはどうなってるんだ。
これは
その話突っ込むと切られますから
これはやっぱりあのお注射だったりとか、
お注射はやめときましょう。これからうちではお注射のことはウピョピョという。続いては神奈川県横浜市からいただきました、52歳会社員、ラジオネームドクトル J。
ありがとうございます。
法律の改正により4月1日から自転車に乗る際のヘルメットの着用が努力義務化されます。あくまで努力義務なので、はい、警察では取り締まりを行うことはないというふうに言っているそうですが、はい、街頭での声がけ、お声がけや、
はい、
交通安全教育などを通じて法改正の周知を図っていくらしいです。怪しいですね、
怪しいですね。
結局何が何でもヘルメットをかぶらせようという流れになりそうですが、皆さんはどうされますかということにいただきました。
ありません、ただヘルメット利権でしょ、
おそらくね、そうだと思いますよ。ですからあのね、まあ、バイクの場合はねヘルメットをかぶんなきゃしょうがないですけど、キック スクーターだっけ、
はい、
あれの、電動のやつがついてるやつとかは、はい、あれヘルメットかぶんなきゃダメなんだよね、
はい、
あれ原付扱いになるから、
うん、あれって例えばあの、はい、前昨日なんかそういうあのお話したんですけど、はい、あの風をこう起こして前進むやつ、
はい、あのエアボート、
そうそう、あれをですねスクーターにつけたらどうなんですかね、
すげえ邪魔だと思いますよ。
あれだったら法的に引っかからないんじゃないですか。
ダメだと思いますよ。
ですか、
風で走るスクーター、
はい、
風で走るスクーターね、
脱法で、
まあ考えてみましょう、
はい、
まあ面白いかもしれない。
じゃヘルメットをなしてもいけるかもしれないですね。
あ、
ただ扇風機を積んでいるだけっていう。
なるほど、
はい、
だ決してあの分かったよし分かったって俺はあのなんとか警部かっていう話、あの自転車に乗ります、
はい、
自転車はただの自転車です、
はい、
で乗った人が背中にこうリュックサックみたいなやつで、
はい、
なんかこうエアーがこう後ろにバーっていく、はい、そういうあのファンが4つぐらいついてるやつが、
はい、
背負いました、
はい、
そうすると当然風がブワーっと起きますから、 それで前に進んでいきますね、
はい、
それで、楽に走れるという、はい、これは原動機がついてる自転車ではないので、
原動機付き人間ですから、
原動機付き人間ですから。これはあの可能ではないかと。
やりましょう、これ
これちょっとマジで作ってみようか、これ意外と売れるかもしれない。
できますね、これ。
マジで
原動機付き人間作りましょう。
あの空飛ぶタクシーなんか目じゃないぜ。
じゃないじゃないです。
これからはあれだよ、そのエアー自転車だぜ、これ、
はい、
このこれは
エアーっていうのはあの見えないじゃなくて、
いや風です。
風です。
風をこう起こすわけですよ。これは夏場涼しいですよ。
ですね。
背中からこう温度ガーッと、で冬場めちゃくちゃ寒いと思いますという、まあ、そういうのちょっと考えてみたいなと思いますが、はい、エッグさん自転車乗りますね。
あ、そうですね。
ヘルメットはどうしますか。
かっこいいのならつけますけどね。
かっこいいのってどういうのがかっこいいですか。
なんか
やっぱりさ、こう
競技用のとか、
あのスケバンデカ2少女鉄仮面伝説みたいな、そういうああいうやつをこうあのパ カーンとはめてこう、いいですよね、タラララタララッツッタッツッツッタッタッパララーっていう、そういう、どうですか、
あの観音開きのフルフェイスみたいな感じで、
ああ分かってもらえる、ごめんなさいね、
あとナショナルキッドみたいなやつとかですね、いいですよね、
ナショナルキッドも分からな、
いや、あのどんなヘルメットならいいですか、前島君はあのヘルメットもし被るとしたら、いろいろジェットタイプとかフルフェイスとか、いろいろあるじゃないですか、ナチスとか、
とりあえずでもね、あの通気性がいいのがいいですね、自分あのね前の職場だった時
に、ね、普通のほらサイクリング用のなんか、あのこう隙間が空いてるやつあるじゃん、なんかちょっと変な流線形の、
ああありますね、
あれだっけなんだよ、あれなんであんな形なのあれ
まあね、ヘルメットのない脱法自転車作りましょう、
ピナツボさんはバイク乗りますが、はい、ヘルメットはどんなバイク、あバイクじゃ、ヘルメットはどんなヘルメットです
か、ハーフのフルフェイスです、
松田さんどうなんですかね、
ジェットヘルっていうかこう、あここフルフェイスじゃない
、木下さんはもうあの頭自体がヘルメットなんですけど、
そうですね、
コースネってなんやね、まあ、あれ頭自体がヘルメットで意味がわからん、
これ頭突きしたら相手がこうあの頭蓋骨陥没すると言われてる、あの
もしか頭蓋骨、ヘルメットって頭突きしたら陥没するようになってるんですか、
いやいや、あなたの頭が強すぎるということを今申し上げた、いやびっくりした、ガツンとガツンと音がしました、
はい、今殺意をどこかにぶつけたんですよ、
恐ろしいですね、
恐ろしいですね、
はい、
あのほどほどにしましょうよ、
はい、そうそうそうね、そうですよ、
ひどいですよ ね、
私はもう一応買う、あの買うものは決めてますけどね、ヘルメットもうこれを買おうっていう、もう選んでますけどね、あのイギリス軍のヘルメット
は恥ずかしいかも、
いや恥ずかしいですよ、もう俺もどうせ被るなら目立たなきゃ損じゃないですか、あのスープ皿を逆さにしたようなね、イギリス軍の平べったいやつ、あれいいっすよ、だって雨もこう周りにこうひさしになって避けられるから、
せっかくなら
高いでしょ、あれあのレプリカでね9000円ぐらいするんで、それをね、あのしかもあれ一応鉄ですから、あの弾が当たってもとりあえずスパーンとか外す、
あのお持ちのあの ベトナムあれ、
はい、
なんだっけ、
あれはベトナムのあのやつですけど、あれはあのレプリカで、はい、すいません木内さんガタガタうるさいんですけど、
はい、あガタガタうるさい
です、はい、これいいですわ、これいきましょう、柳田さんのヘルメット
なんですか、
これって
これいきましょう、
これって
全然面白くないです ね
これ喉乾いたらすぐ飲めるっていう、
ラジオを聞いてらっしゃる方、はい、
あのドリンクをつけれるっていうね、あのヘルメットです、
うん、いらないです、まあ、ということで、ヘルメットを皆さん買うことになる、まあ、なるんじゃないですか、これ絶対警察がこうあの道端で待ち構えてて、ちょっとすいません、ちょっと今ヘルメット義務化ということで、努力義務化ということで、これチラシをお配りしておりますつって、どうしますか、つけますかみたいな、
ヘルメットを作ってる会社に、首相のお友達とかいないか、なんかチェックしてするのもいいかもしれないですね、
あれ工事用のヘルメットでも OK なんですか、
OK です、 OK だと思うんですよ、自転車は、おそらく、
黄色いの
色は関係ないと思うけど、
あの緑十字がついてあるような、
最初一生懸命やってるけど、これラジオ番組だから分からないからね、
あの後でなんかあのスワイプかなんかって言ってると思います
でも自転車なんだと車もかぶった方がいいんじゃないですか、レースだってかぶってるじゃないですか、みんな、
まあ、特にね緊急自動車とかヘルメット着用が本来義務付けだって
100キロ以上出るんでしょ、かぶった方がいいと思うな、車
本当に、ね、
いやそうでしょうってことは
みんなかぶったらいいじゃない、
これから歩行者もかぶらなきゃいけない戦時中になるんですよ、いや別に悪いことじゃないですよ、頭守るんだから、
やるんだったらそこまで徹底してやりましょう、
なんかヘルメットが最近売れへん
か、寝る時もかぶってたらいいんじゃないですか、
だからでもようやく マスクをしなくていいよいいよになったわけだから、多分次はメットだって言ってるんですね次のトレンドはメットだぜっていう、でこうなんか考えてるやつがいるね、
それでまたどうせ義務化にして違反金取りまくってウハウハになるんでしょうね、
まあ、でも自転車の場合どうなんだろうね、これあの子供っていうかあの子供向けのやつでは基本的にもうなんか義務 化に準じた状態に今なってる
んですよ。なってますけど、つけてる奴なんていないですよね。てか、そんなんね、
いや、でも田舎の小学校とかの人みんな被ってる
よ。あれは、なんか学校が被ってるだけでしょ。
まあもちろん。で、みんな自主的にやっぱ被るよね。
でもなんかそんな、なんか自転車、練習した時にヘルメット被って練習したやつっていますか、うん、っていう話で。
いやでも子供は結構今被って
る。やるよ、俺。
そうっすか、
うん。俺ヘルメット買ってもらった時嬉しかったぜ、あれ。やったらみんなヘルメット、お前ヘルメット持ってねえな、お前。ダメだねお前とか言ってヘルメットかぶってその自転車で今走り回ってたよ、だってね、少年ライダー隊のヘルメットなんかみんなもう欲しがってたもんだって、そういうもんよ、だからこうあと戦争映画とかが流行ってた時なんかみんなもうドイツ軍 のメットの、レプリカとか買ってたもんだから、みんな日本人がかぶるとなんかあれなのよ、あれなんだっけ、忍者部隊月光の悪いものみたいになってしまうんですけど、
ね、忍者部隊月光、
吉田達夫原作、ということでいちいち調べなくていいですから、バカ、拳銃は最後の武器だ、俺たちは忍者部隊月光なんだからな、うん、はい、
私も分かってないんですね、分かってる自分がいやいや、分かって
る自分がいやいや、分か闇よ。さっき
月光仮面と何か関係あるんです
か？全く関係ありません。
関係ないんじゃん。
はい。吉田達夫原作ですから。
吉田達夫って何？
タツノコプロの。
ああ、
吉田鈴鹿のお父さんです。
そっちの方が分かりにくいかも、
ね。そうですか。今若い人は吉田鈴鹿の方が分かりますから。
そうです。
そうです。で、
大島さん分かります？
知らないです。
はい、終わりました。
でその忍者部隊月光をさらにブラッシュアップして SF に変えたのが、はい、科学忍者隊ガッチャマンじゃないですか。
ああ。
パーンパランパンパンパンパンガッチャマン。
吉田鈴鹿ってなんかデザイナーかな
んか。吉田鈴鹿はだからあくび娘のあくびガールってやつとか、そのキャラクター、親父のキャラクターを
見たことある。
はい。俺と年変わんねえんだけどね、
ほら、そうですね、
ガッチャマンのヘルメットならかぶってもいいか、
ガッチャマンのヘルメットかぶっていい、シュバーシュバーシュバーシュバー、
いや白か青かなみたいな、
白鳥の純はこう
し、ちょっとあれちょっと突き出てるでしょ、
前突き出てますよ前の、
あれ邪魔ですかね、
あれはこうちょっと鳥のように
ちゃんと顔を
振って、あまり突き出てないのはミミズクの竜のやつが、だから鳥の顔に似て、それぞれ
やっぱりそれぞれ自分の干支のヘルメットをかぶるっていうのはどうですか、
あとは何年なんですか、牛あ、バーカ
何て言ったのそんな
のちょっと面白いから聞いてみましょう、ピナツボは干支は何ですか、
鳥です、
鳥、まあまあ鳥ね、マサさんは干支は
馬です、
馬なぜ笑ってるの、
マサさんの頭に馬の顔がいたらそれだけで弱だろお前ヒヒーとか言うのかなエッグさんは、
私鳥一緒、
鳥あ
同じ干支なんです、
もしかしてもう一種植えたらどうしよう、
木南さんは干支は
イノシシですなんでそんな笑うんだよ、
いや、オチがいいところでオチがついたところ
で、なんでそんな笑うんだよ、
師匠でしょ、
俺は別に普通にあれですよ、ウサギだから可愛い。
可愛い。
可愛
い。
もうもえもえキュンみたいな感じ
で。やりましたね。
やりましたよ。
もえもえキュンね。
はい、はい。
ということで。
一旦。
あ、写真ですか。
お耳がどっか行った。
そう、お耳を探そう。
一旦 CM に来まして、この後はパラキルをお送りいたします。一旦 CM です。メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉、ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです、おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセルネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。